板みたいなのを加工することは難しいです。もう無理です。しかし、これらの物質を盗み出して、それにただの普通の爆弾をつけて、どこかで爆発されたとします。そうすると、被害としてはおそらく大したことはなく、死者が出るようなレベルではないかもしれません。しかし、プルトニウムの燃える残りがその辺で吹っ飛ばされて、プルトニウムの粉塵が加算したというようなことになりますと、そんなことが真面目な方が起こったらパニックであり、そこには近づかないということになってきますよね。これだったら、その核爆弾を爆発させるという方向によらなくても実行可能であり、しかも爆弾だけを経由すればいいという話と、燃料や使用済み燃料、放射性廃棄物の管理を全て厳密にやるっていう話は難しさのレベルが違いますから、そういうことをされないように、その施設とか物質の輸送についての警備をその強化すべきでしょっていうことが、我が大統領が言っていたことであり、そのために核セキュリティサミットっていうのを開いていたということなんです。
ありがとうございます。続いてなんですが、順番にじゃあ、はい、すみません、今日ありがとうございました。すごく、知識不足で申し訳ないんですが、核の小型化っていう話の中で、あまり被害を出さないために小さくしているということだと思うんですが、あまり被害を出さずにっていうのは、どのようなどれくらいの被害を想定しているのかなということで、少し教えていただければと思ったんですが、
一番最初の段階ではおそらく被害はゼロの方がいいと思うんだろうと思います。なぜなら、先ほどの話で申しましたように、このエスカレーション抑止という話が一体何を考えているのかというと、その口での脅しというものをだんだんレベルの高い脅しに引き上げていって、で脅しの信憑性を高めて、相手を動かせみたいな話に、なっているからです。ですので被害がどのくらい出るかということは、爆発威力によりますけれども、どこに落とすかで決まっているわけですので、小さくしているっていうのは、普通に被害が出る程度が大きい爆弾だと必然的にある程度大きくなってしまうので、そうすると最初の一発は使いましたよっていう事実そのものが脅しになっているわけです。それは続きは出さない方がいいので、どういうふうにするという話ですが、それで止まる保証はないわけですので、エスカレートさせていったら、よりその被害がちょっと出る、大きく出るっていうふうに、ちょっとずつ段階を上げていくみたいな話になるかもしれないわけです。ですので、そこまでいっちゃったら、もう小型爆弾は必要なくなってくるわけであり、あくまで小型爆弾が何のために使われているかというと、そのための脅しの材料として役に立ったら小さく作るというだけのことなん
です。ありがとうございます。では、どうなります
か。はい。ありがとうございました。一つ、核兵器禁止条約についてアメリカの、アメリカの中で、無視をされているという話があったと思うんですが、今後また、基準にする国が増えていたりとか、核の数ある国でも、問題の参加が増えていたりということがあるかなというふうに思ったりするんですが、今後は、そういう、核兵器条約が、軍縮の一つの役割を果たすような、見通しがあるのかないかというところを、先生のお考えをさせていただければと思います。お願いします。
ですね、核兵器禁止条約というのがすると、どういうものかということを理解する必要があるんですが、もともとは NPT の再検討会議ですとか CD というそのユネーションという会議とかですね、でその話をやってたんですけど、そんなに決まったらブラジルは開かないでしょうということで、クラスター弾禁止条約とか対人地雷禁止条約というものがありますよね。あれをやっていた団体が、もうまともに政府なんか相手にしたって意味なし、そうじゃなくて先に世論の方を追い上げた方が早いだろうということで、同じアプローチを核兵器に、転用して、やってみましょうというのがこの T をちゃんと作りましょうということになったんですが、そこはどうでもいいわけです。なぜならば、この条約は核兵器保有国を動かすというよりは、そうじゃない国に間接的な圧力をかけている。そのターゲットは簡単に言うと西ヨーロッパというものなんですよね。要するにその国をこの条約に何らかの形で世論の力で引きずり込んで、それは対人地雷禁止条約やクラスター弾条約も同じだったわけですが、その戦略でやりましょうということでこれが作られている。だからこの条約をやってる人たちの言ってることを聞いていると、彼らは核戦略の話は全く知らない。ベアトルス・フィンチという人、この団体の元の事務局長だった人ですけど、私この人のパイロペーパーやインタビューの記事いっぱい読みましたが、という感じですけれども、彼らにしてみたらそのこと知る必要はない。世論に訴えかけるべきなのであって、核兵器保有国の政府とこんな話すること自体意味はなしというふうに思っているわけです。なのでそういうものなんだという。でちなみに一つ申しますと、今西ヨーロッパ諸国でどういう話になっているかというと、対人地雷禁止条約やクラスター弾禁止条約、あれやめとけよかという話になっているんです。というのはですね、今ウクライナが戦争してますよね。でそこで一番役に立っているものはこの2つなんです。なぜロシア軍やウクライナ軍が簡単に前進できないのか。それは地雷がいっぱい埋まっていて、でクラスター弾って防護を攻撃されているので、簡単に部隊を前に進めることができないわけです。そもそもあの条約はヨーロッパでも大きな戦争は起こらないっていう判断があって、それを前提にできたわけです。でしかしもうそうとは言えないということになっているので、NATO 諸国でもロシアに隣接しているところ、この前リトアニアもこの条約が抜けるっていうふうに言いましたけど、ポーランドそういうところもこの条約は最初から入っておらず、まあ、いずれドイツとかそうなるかどうかは分からないんですけれども、約束をしても何十年かかったときに社会や国際環境がどうなっているかということの予測はできませんので、そうしますと自分の手を下手に縛ることは問題ですねというような議論になっている。
ありがとうございます。もう最後1個ぐらいかなと思うんですが、何かご質問ある方いらっしゃいますか。ありがとうございます。ちょっとお聞きしていいのかどうかちょっと悩むんですけど、お話の中に、小型の核兵器とかそれから老朽化によって廃棄をするという、そういったことがあるとお聞きしたんだけど、核爆弾の廃棄っていうのは、やはり完全になくなるものではなく核のゴミとして残るんでしょうか。でこれだけいろんな研究、核兵器の問題とかいろんなことを研究する人がいる、原子力の核とか、そしてこの原爆の核のゴミ、これをどうにかするという研究はされてないんでしょうか。
はい、今の質問ですけど、結局地層処分という、要するに地面の奥深くに穴を掘ってそこに埋めるという、核廃棄物はそうするしかないということになっており、でそのさっきおっしゃったその廃棄される爆弾どうするのって話なんですけど、基本的には起爆装置とかそういうのは全部取り出して、そのプルトニウムとかウランとか核物質だけ取り出しますね。その、プルトニウムピットとかコアとかいられると思うんですけど、当初の計画ではそれは加工して原子炉燃料に使うみたいな話があったんですが、実はそれはコストがかかって簡単ではないという話が分かって、その計画は放棄され、もう自動処分するしかないという話になりましたので、今アメリカとかいくつかの国は自動処分を試験的に始めていますので、そこに埋めていくということになると思います。
ありがとうございます。最後思うんですけれども、何かご質問のある方いらっしゃいますか。 それではもうまもなくお時間になりますので、以上で講義の方を終了とさせていただきます。先生に拍手をお願いします。1時間ほど昼休憩になります。昼食をご持参された方はですね、こちらの部屋で取っていただくことも可能ですが、ごみにつこれは各自でお持ち帰りください。で、朝ですね、受付をしていただく際に資料を配布しているんですけれども、これが1点ですね、お配りをしていなかった資料がありますので、この昼休憩のお時間でですね、もう一度受付の方に次の講義現場の開発から10日までのスライドの資料になっておりますので、ご協力の方をお願いいたします。で、7月5日の初日の研修の時にですね、フック用のハンカチをこちらのモノレールホールで落とされている方がいらっしゃいます。お心当たりのある方がいらっしゃいましたら、お声掛けをお願いいたします。それでは、午後の方ですね、1時に検証を参加しますので、そのままにお届けください。